バボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜正宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。
はーい、
はーい、今日も、
はい、今日はですね、
はい、
私がお呼びしましたよ、はいは
い、もうマーボーゲストですね、
ゲストですね、うん、あのまあ後でね、あの知り合ったあの件はお話しますけども、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
あの、はい、僕も、あの、マーボから名前聞いて、ピンとこなかったんですけど、うん、バックボーン聞いて、ああの人だと思って、
なるほど。
なかなか新聞とかでも拝見したりしてたんですけどね。
そうですよね。はい、皆さんもね、そういう、ああの人だと思うかもしれませんけどね。はい。今日はわざわざ、ね、マーボータモン、マーボーのために来てくれました。
ありがとうございます。来
ていただきました。
はい、じゃあ、マーボーからぜひご紹介を。
はい。あそこ、松尾ですかね。
はい。
松尾でゆかる日を、開業されてます、やかみちこさんです。
はい。はい。こんばんは。は
い、こんばんは。はい、わあ、素晴らしい。元気。
元気ですね。はい。はい。はい、今日わざわざ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
こちらこそ。
で、この番組はですね、なんとですね、まず自己紹介を自分でやってもらうっていただくってことになってますので、
は
い。
もう打ち合わせなしですよ、これ。
時間はたっぷりやりますので、はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
ゆかる日っていうところはですね、
はい、
カフェとホールが合体したところなんですね。うんうんうん、でも3階なもんですから、なかなか皆さん見つけるのが難しいらしく、うん、沖縄っていうところは、うん、隣に新しい店ができても、うん、なかなか地元の人は行かないよというのを聞いてまして、うんうんうん、3階だから3年以上ね、根付くにかかるかなと思った。本当にその通りでした。
あ、そうですか。
ようやく去年4年目で、ようやく常連さんたちが定着してきてくださるような感じでございます。うんうんうんうん、はい、
ね、ゆかる日皆さん行ったことあるでしょう。ね、ご来店されたことあるかどうかわからないんですけども、非常にユニークなカフェですね。そうそう、
僕ら仲間内では非常に、よく名前が出るところで。
あ、そうですか。
特にホール側を使ってるのが、いっぱい仲間内にいて、
うんうん。ホールも持ってるんですよね。そう、奥の方にね。
ワークショップとかね。
うんうん、でも入ったら、本屋。
本屋。本屋。
本屋。
まるで本屋だ。本屋みたいな感じですね。
うん、本屋なんですよね。
図書館みたいな。
は
い、
うん、そうです。
で、もっと中入ったら、まあ、カフェ。
カフェ。
で、もっと中入ったら、貸しホール。
貸しホール。
なんかね。
うん、
しかしてその実態は、っていうことなんですけどね。うん、非常にユニークな、カフェなんですけども。はい、私ですね、実は矢賀さんとはですね、
はい、
もう本当袖振り合うも多少の縁というかね、うん、とあるですね、ゆりさんのね、浮島ブリュワー、
はい、
で、うん、人なんていう方ですかね、薬草じゃない、はい、
野草のね、
野草をね、
野草
食べられる野草のレクチャーを、うんうん、食事をしながら聞くという会がありまして、
は
い、私、それに行きましてですね。
うんうん、
50名ぐらい集まってましたね、あそこね、はい。
そんな来たの、
はい、
あ
れだけ。もういっぱいでしたよ。
うん、
もうほとんど、女性率高かったですかね。美しい女性の方が ね、いっぱいいて。で、あれは何ですかね。ジブリじゃなくて、ジビエか。
うん、ジビエ。ジビエね。
ジビエを食べながらですね。ジビエっていうのは野生のね。
はい、ウサギとかね。
そうそうそう。カラスでしたね、
そう、カラスの脳みそみたいなのを食べました。
うん。カラスを打っていらして、それを、みんなで食べたっていうことなんですよね。まずジビエを食べながら、その野草の話を聞くっていう。う
ん
う
ん、川島陽子さんでしたね。
川島陽子さん。すいません。ちょっと僕は一回で覚えられなかった、うん。その時にちょうど隣に、座っていただいたのが、やかさん、
うん。あ、そうなんですか。本当に。そうです。振り合うです。
いや、本当に。うん。で、それで、うん。ね。
私、お金が足りなくて、おかわりのビールのお金がなかったんです。それで、貸していただいたの。
いやいやいや、
ビール代
は。そういうご縁で。
うん、そうなんですけどね。
貸してくれそうな雰囲気があったわけですね。うん、よかった、うん。
ちょっと僕もびっくりしましたけど、はい、っていうことなので、で、その後、ゆかる日にですね、
はい、
徴収しに、じゃなくて、いや、それで、活動の方もね、聞かれて、うん、非常に面白いなと思いまして、
はい、
何が面白いと思ったかっていうとですね、シードライブラリーっていうんですか、
うん、
種を、こう貸して、貸し借りするっていうような、うん、 種銀行みたいな感じですね、はいはい、そういうのをやられてるって聞いて、うん、面白いなと思って、ね、どういうことなのかなと思って、うん、僕あの興味もあったし、
はい、
うん、でまあ、あのお金も取らなくて、ね、
あのしつこいってい
や本当にね、もう何ヶ月もね、あの借金してましたから、ね、
それで行ったんですね、はい、うん、今日その話もね、少しお聞きできるかなと思
います。じゃあ、ゆかりにも行ったの、うん、麻婆。
行きましたよ。コーヒー飲んでね。
来てくださいました。はい、
この、ま、麻婆ターボーで、ま、メールでやり取りしながら、うん、今度のゲストみたいな話したとき、うん、ゆかるひのキーワードが出て、うん、ゆかるひの人なんだと僕思いまして、うん、で、あの、ぜひ、来る前に行っときたいと思って、
うん、
ゲストが来る前、先週行きました。
そうなんです。お食事してくださって、ありがとうございます。
ずうずうしくも。
ずうずうしくないですよ。
自己紹介をしながらしたら素敵な空間なわけですよ。
そうなんです
よ
ね、うん、
本当に素敵、
うんうん、でね、あの種のね、このライブラリーのこのなんていうのか、サンプルがこうありまして、
うん
うん、でこうあの今も僕手元に持ってるんですけども、はいはい、あの貸し借りするですね、この手帳ですか、
はい、
もう誰それがいつ借りていつ返したとかね、うんうん、そういうのがあるんですよね。
すごいね、
うんうん、でこの種を貸して返すっていう、わかります？想像つきます？
想像できない、うん。
想像つきますよ。要するに、種を、例えば種がね、うん、まあ、ここで見ると、うん、パクチー。
パクチー。
の種があるんですけど、うん、このパクチーの種をお借りするわけですね。うん、それを自分のプランターに植えて、で、それで、実がなる、あの、花が咲き、実がなる、うん。その実の一部をお返しするっていうような。
今ですね、麻婆が実際にこの種のカタログを見てるんですけど、ヤカ、うんうん、さん、これいくつぐらいあるんですか、今。
今、120近くありますね。119までございます、う
ん、
はい。
で、このカタログを見て、まあ、やりたいって言った人がヤカさんに言って、あの、この種がまたどっかから登場してくるわけですか。
そうです。これをまずお見せして、うん、あの、皆さんが、あの、借りたいものをチェックしていただいて、はい、種は、あの、冷蔵庫に保存してあるんです。はい、劣化しないように、うん。で、その冷蔵庫から持ってきて、皆さんがその番号を探して、ご自分で、必要なものを持って帰られるっていう感じですね。うんうんうん、
で、これは、あれですか、こう、まあ、自分で育てたら、今度は種をまたお返しするという。う
ん、そうです。あの、種を差し上げるだけだったらもうそれっきりになってしまうので、
そうですね、
やっぱりこう、つながっていきたいのと、うん、はい、種もつなげていきたい。
は
い、で、帰ってくれば、新しい種にこ、あの、更新されていくわけですよ、ね。
はい、
うん。そういうことも目指して、うん、あの、まあ、種ってできるときはたくさんできますから、それの一部だけ、うん、あの、自分が借りた分だけお返しいただくという感じです。
面白い発想で、
ね、これね、うん、非常に面白いな、ね。
あの、でもこれはアメリカとかでは普通にやられていることで、
そうなんですか。
日本でもあのシードバンクというものはあちこちに、はい、あの、あるようですけど、うん、シードライブラリーというふうにやったのはうちが初めてかもしれません。うん、日本では、
うん、
はい、
日本初ですか。
日本初だと思います。
この活動、まあ、SNS がいっぱい発展してるじゃないですか、うん、よく他の人の SNS で、うん、ゆかるひって種もらってきて育ててますみたいなのが結構ちらほら目につくんです。
あ、そうなんですか、はい、嬉しいです、
はい、僕もそれでまず知ったんです、
ね、
このシールドライブラリー、シールドライブラリーか、
これはよくあのメイクマンとかで売ってる種とは違う種なんですか、これは。
ええ、うん、メイクマンあたりは多分 F1、うん、あの、子孫ができない種だと思います。これは皆さん自然農法でやっていらっしゃる方たちとか、うんうん、あの、農薬使わないで使ってる、うん、作ってる方たちとかの種をお預かりしてます。
うんうん、なるほどね。
今はね、こう、出ましたでしょ、この、あの、うん、テクニカルタームが。
F1。F1、俺も初めて聞いた、F1。
初めて聞いたでしょ、うん、うん。僕もその時初めて聞いたんですよ。
ああ、そうなんだ。うん、
要するに、あの、F1 っていうのは、うん、要するに、あの、まあ、普通のところで売ってるのは、もう一台限り。
へえ。
で、種取れないんですよ。
面白いね、うん。そういう種を作れるのも不思議だね。なんか。
う
ん
う
ん、
あ、そういう感じ。だから、まあ、毎回買わなくちゃいけないんですけど。うん、でも、昔の農業っていうのは、おそらく、
はい、
今、あの、ヤカさんがやってるような、うん、自分たちで収穫して、で、その種を少しそこで取っておいて、次の年にまた撒くっていう。
あ、
種はないですからね。
うん。
うん。うん。っていうような状況でやってるので、うん、その種のね、話も聞いて面白かったんですけどね。うん。うん、 F1 酒っていう。
この間、彩香さんのところで、まあ、ランチ、うん、食べてきたわけですけど、うん、まあ、野菜がふんだんに出ているんですけど、うん、あれはまたご自分で育てたりすることもあるんですか、この種とかは。
私は、種は、お貸ししてますけど、うん、農業は、今のところまだ全くしておりませんから、無農薬野菜の、販売をしてらっしゃる農家から配達してもらってます。うん、はいはい、うん、
だからこれもう本当に黒ね、パッと見なくて春菊、黒豆ね、うん、あと栗かぼちゃ、赤しそとかですね、本当にいっぱいあるんですよ、ね、
これもこの間見せてもらったら見たことないとか、うん、まあ、聞いたことない、うんうんうん、野菜もいっぱいあって、うんうん、まあまあ野菜なんですよね、種だから、ね、
そうですね、野菜が多いですね、うんうんうん、パパイヤみたいなものもありますけどね、うんうんう
ん、いやだからこれね、だから面白いなと思って、種の話もね、うん、そこで聞いてですね、でそこで僕が買ったのがですね、うん、このそこ、まあ、本屋が手前にあるので、うん、こうだこな、なんて言うんですか、
タークラタ、
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 長野の言葉です、
長野の言葉、はい、小冊子があって、うん、でこれ、まあ、いくつか45号ですかね、
はい、
でこれで種と食が危ない
あ
っていう特集があったので、種がね、どういうものなのかっていうことなので、種子法反対、種子法を廃止、
うん、
っていうのがあって、何なのかなと思って買ってですね、うん、まあ、種にまつわるその、法律の話ですか、
うんうん、
それをこう、つらつらつらつらと、初めて、読むもの全部初めての。
種子法反対もなんか今いっぱい言ってますよね。うん、僕らちょっとよくわかってない、
僕もよくわからないんですけどね。うんうん、
なんか本当に大変なことになるよみたいな感じは、うんうん、
だからさっきのね、F1 っていう種があるっていうことなんですけど、うんうん、あれの場合だと一回収穫したらまた次の年また買わなくちゃいけないっていうとかね、うん、あるいは遺伝子操作しているものがあって、ね、遺伝子この読むとね、
うん、
遺伝子操作した作物は会社がそれ売るんですけど、うん、農薬とセット出るわけですよ。
お、うん、
要するに遺伝子、その遺伝子で発達した野菜はこの農薬をまけば、うん、ちゃんと野菜は生きて虫は死ぬみたいな、多分そういうことだと思うんですけど、
なんか怖い話だね。
いや怖い話なんですよ、うん、だから、だそういう、
ありがとうございます、うん、よく説明してください。
いやいや、もう、ね、正しいですか、
間違ってることは間違ってるって言ってくださいよ。
こんなに深い番組とは思わなかった。
いや、うん、いやこのね、このタークラターっていうのこれは、発音合ってるけど、
どういう意味ですか？
合ってますよ。
どういう意味なんですか？
このバカ者めみたいなような感じですね。若い人がちょっと飛んだり跳ねたりしてるの、うん、まあ、愛情を込めて、この、はいはい、バカ者みたいな感じの意味です。
タークラター、沖縄でいうところのフリムンっていう
感じ、ね。あ、そうですね。そんな感じが近い
か
な。
いや、わらばーとかね。
で、これ先ほどね、お聞きすると、この小冊子、はなんかご主人がやられてる。
ああ、そうなん
ですか、はい、うちの夫が編集長をしております、ね、
ということは今長野にいらっしゃる。
長野に、はい、おります。
ということですよね。
じゃあその辺の話はまたゲストの曲の後でということ
で。なるほど、はい、
まあ、ゲストの方に一曲選曲していただくんですけど、矢香さん今日は何をご準備されましたか？
はい、小倉圭さんの白い一日。
ああ、はい、矢香さん、もう一度曲名を教えてください。
小倉圭の白い一日です。
懐かしいね。はい、真っ白ですよ、真っ白。
シクラメン？
うん。陶磁器はですよ。
あ、陶磁器は。ああ、なるほど、なるほど。うん。小倉圭、声がいいよね。
声がいいよね。うん、
銀行マンだったんだ、
ね。銀行マン、第一勧業銀行。ね、
タボと一緒という。
はい、昔ね。うん、
ね、
うん。
銀行マンね。うん、で、勤め上げたんでしょ、あの人。
勤め上げましたよ。
勤め上げてね。う
ん、なんか渋谷かどっかの支店長までやって。
あ、そう、
結構有名なところ。
ああ、いや、大したもんだね。いや、うん、いやいやいや、上司が小倉圭っていうのもあったんだね。うん、はい。
はい、そんな感じで、
うん。この曲には何か思い出とかはあるんですか？
いや、別に。
最高。
70年代、どんな歌だ、歌の時代だったかなと思って、うん、いろいろ調べて、うん、いる、ああ、そっか、こんなのもあったな、みたいなのをいっぱい聞いた中で、ああ、これを私は聞きたいな、と思って、リクエストしました。
なるほど。あるものだね、ほら、中村益俊のさ、
うん、
夢の坂道は、
はいはいはい、
あれも小倉圭だったよね。
あ、そうなの？
うん、うん。 あの辺時代はもう小倉家ですよ。
あ、そう
シクラメンの香りとかね。
うん、いやいや意外かもしれないけどさ、うん、これ高校の頃中村雅俊に似てるって言われていて、
うん、相当意外です。
そうだからあの先輩たちが雅俊と呼んでたら、俺のこと、俺雅俊って名前じゃないけど、そしたら後輩たちはみんな俺のことが雅俊だと思ってたんだよ。まあそういう、
どうでも、それ褒め言葉で
しょ。どうでもいいエピソードですけどね。
いやいやいや、それすごいよ。うん、はい、ということで、
はい。はい、ありがとうございます。う
ん、それで、先ほどのね、うん、あの、曲前は、こう、長野まで、はい。行きましたけども、はい、うん、長野に長くお住まいだったっていう話を聞いて。
はい、26年。
あ、そうなんですか。
結婚して、すぐ、あの、双子が生まれて、農業、なんです。はい。あの、リンゴ、桃、ブルーベリー、うん、お米も自家米作ってますし、うん、だから、何なんだろう、農業しながら主婦をしてるという感じですね。
ヤカ、うん、さん自身は那覇市のご出身ですよね。
そうです。タハ生まれです。
タハ、うん、はい、うん。
ネイティブです。
ネイティブ。
まあ、どんなご縁で長野に行くことになったんですか？
自然保護の関係の、活動をね、ちょっとしていて、そのことで、うん、あの、東京から、うん、まあ私の夫となる人が、しょっちゅう来てまして、うん、
はいはい、
それ、そのご縁で、うん、私、夢空間っていう絵本屋を12年やってたんですけれど、今の同じあそこの場所で。
あ、そうなんですか。
やってたんですけれど、うん、ちょっと父が亡くなって、店閉じなきゃならなくて、
はい、
で、閉じた後に、その、野池、元木って言うんですけど、私の夫の名前は。はい、うん、この彼も、いろいろ自然保護の運動がちょっと、落ち着いたので、
うん、
彼の父親が農業やってるんですけれども、お前東京でフラフラしてるからもう全部農地は売っ払ってアパートにしちゃうぞと言われて、
それで、また過激だな。
それで、あ、それ、このね、食料事情が悪くなる、この時代に、その食べ物が生産できるところを潰しちゃいけない、みたいなかっこいいこと考えたのかな。うんうんうん、で、長野に戻ったわけです、彼はね。はい、
うん、
で、私のところに、まあ、店も辞めたし、一緒に畑をやりませんかというお誘いがあって、うんうん、
はい、
あ、畑面白そうと思って、うんうん、まあ、行ったわけです。うんうん、まあ、結婚したというか。
なるほど。
ああ、なるほど。このタイミングが結婚なんですね。
ああ、そうそうそう、そうです、うん。
なるほどね。
なるほどね。
そこでも、農園があって、そこで果物とかを
出
て
たわけですね。リンゴが主力ですけど。
うん。長野いいですよね、自然
で
ね。
いいですよ。
本当に僕も長野大好き。
うん、いいです。
涼しいんだよね。
ね、そうそうそう。
四季がはっきりしてるんですね。
あ、そうですね。そうですね。
ふるさとの歌、うん、あれは長野でできた歌ですか、
うん、ああ、なるほどね。
あ、そうなんですか。
そうです。
イメージつきますね。
うん、僕、大学時代合宿は長野だった
の、ね。俺も合宿長野だった、うん。うちの、大学の合宿所が長野にあって。
あ、本当。うん。そっかそっか。26年ですか。
そうですね、26年ぐらい住みました。
で沖縄帰ってきて、
うん、
でゆかり冬を始めたという感じですかね。
はい、
じゃあもう本当に 4,5 年前ぐらいですか、沖縄帰ってきたの。
5年前ですね、
うん、あ、はい、うん、じゃあ僕15年前だから帰って
きたの。なるほど、
うん、なるほどね、あ、久しぶりの沖縄どうでした、まあ、まあ、ちょくちょく帰ってきたと思うんですけど、
ね、子供が小さい時は、夏休み必ず、沖縄で過ごしてましたし、うんうん、もう本当に毎年、でも子供が中学校ぐらいになったところからも、やっぱり部活とかいろいろ忙しいので、
うん、
来れなくなって、ちょっと惑うくなりましたけどね。
お子様2人はもう自立されて、
そうですね、うん、もう、はい、20歳過ぎてますから。うん、
なるほど。
長野ですか、それとも東京とか。
長、一人は長野、一人は東京です。
なるほど。まあそういう流れなんですけどね。で、今、松尾の方でゆかる日をやる。
で、ゆかる日をやろうと思った発想は何だったんですか、なんか。
ですね、私、長野で、映画を見てね、
うん、
標的の村。三上千恵さんの標的の村っていう映画を見て、それの映画をやるから実行委員立ち上げるからっていう話で、私は絶対実行委員やらないぞと思って、はい、見るだけ見るわと思って、夫の代わりに行ったんですけど、はい、それもすごい衝撃で、 もうなんか頭ガーンと殴られたみたい、こんなことが起こってるのとか思って、うんうん、なんとか私もその沖縄のために何か できることがないだろうかって、うん、そこからもすっごい考えて、
うんうん、
もう離婚させてもらって沖縄借りたいとか
穏やかじゃないですね
もう本当にもうね、なんかね、もう夜寝られないぐらいずっと考えて、それでまあ家族がまあ理解があって、うんうん、今単身赴任みたいな感じで来てます。
じゃあ単身赴任だと時々はもう向こうにも戻
る。そうです。あ、なるほど。お盆とお正月には帰ります。帰って、
あ、
で修法します。
あ、なるほど、う
ん、ご主人が来たりもあるんですか。
うん、ご主人が来たり。ないです。
あ、ご主人
来たり全然ない
まあ老業はね忙しいから、
うん、忙しいっていうのね。もうこの冊子も作ってるからかなり志が高い方だな。そうです
、ね、もう取材とかの方が農業より多いんじゃないかみたいな、うん、あ、生活をしています。
じゃあこう仲間もいらっしゃるんですよね。
そう、もちろん、
もちろん、
うん、仲間が支えてくれてる、うん、てれんですよね、うん、
やっぱり農業をやられてる方の仲間なんですか。
え、そうではなくて、うん、著作業をしてる方とか、
なるほど、
社会科の先生してる方とか、うん、税理士さんとか、まあ、いろんな方たちがおいでです、
うんうんうん、こういう感じのこうなんだろうな、地方からの発信っていうの、
うんうん
うん、
まあ、僕らも沖縄で地方に住んでるんだけど、
そうですね、
こういうのすごく大切だなと思うんですよ ね、うん、だからぜひつながりたいなって感じ
はあるね。俺も思った。
ありますよね。
ぜひぜひ。
すご、本当にそうですよ、
うん
うんうん、
沖縄もほらこちらにも来ていただいた出版業界もね、沖縄独自で本出してるのもいっぱいあるし、
沖縄盛んですよ ね、うん、ね、出版ね、うんうん、
ちっちゃい出版社いっぱいあるしね。
出版あるしね、うん、でまた出せばそれなりに売れるし
本当ね、
うんうん、
だからゆかりフィ行った時もそういった本結構いっぱいあったんですよね。僕最近もう去年一昨年のトレンドの本全部あるとか思いながら、沖縄関連の、
うん、お客様がね持ってきてくださるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
あ、置いてっちゃうの、う
ん、古本屋に持っていくよりはここでみんなで利用して読んでもらってくださいって言って、うん、寄贈してくださるんです。
あ、なるほど。
入れ子とかさ、うん、アンダーグラウンドとかさ、
うんうん、
宝島とかさ、
うん、
もう話題になった本は軒並みある。
いや、あの本のね見てるだけでも面白い。
面白いよね。
面白いですね、うんうん、っていうことなんですけどね、うん、いや本当になかなかね、この僕も種をねまずは借りたいなって
、うん、いいね、うん、それいいね、俺、うん、本当に失礼ですけど、さっき育てきれなかった時、まあ、一生懸命育てようとはしますけど、まあ、それでも下手で水揚げすぎたとか、
うん、
した時どうしたらいいんですか。
それは義務じゃないから、別に税金取り立てみたいのじゃないから、ハードル高いと思います、種にまでするってことはね、うんうん、だけどまあ、失敗したらまた借りに来て、うん、楽しみながらやってくれればいいと思います。
わかりました、
うん、今ねだからプランターで結構ね育てる人たちもいるし、
うんうん
うんうん、うちは、うちのかみさんはそういうの大好きだから、もうハーブとかいっぱいやってんだよね、
うん。うちの職場も大好きなんだよね、みんな。うんうん、まあ、高齢者施設にいるんで、まあ、高齢者の方が、僕らの何倍も知識があって、うん、一緒にそういうの育てるの大好きで、
うん、
ぜひまた。
うん、ぜひ、どうぞ、うん、ご利用ください。
わかりました。では続きまして、ターボの曲、
はい、
じゃあ、うん、ちょっとだけ語るとですね、うん、多分、妙にマボにライバル意識持つところがあってですね、曲の紹介に関してだけは。で、エアチェックをやったという話をここ2、3回続けているので、
はい、
多分もエアチェック持ってきました。
本当に
本当に。で、あれです、まあ大体、今までかけたことない人持ってくんだけど、うん、今日は申し訳ない。今日はもう僕らのお師匠さんを持ってきました。
お師匠さん。
お師匠さん。で、ぜひね、最後まで聞いて、これライブ音源なんで、最後まで聞いて、最後の、まあ、達郎なんですけど、山下達郎のおたけびをぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。
お、
山下達郎でスパークル。はい、山下達郎でスパークルでした。1982年のアルバム、うん、For You から、
うん、
持ってきたんですけど、
うん、
これはライブ音源で、なんと、うん、最後聞きましたが、うん、こんばんは沖縄、 2019年のライブ音源を
19年
持ってきました。
沖縄市民会館。
沖縄市民会館。
行けなかった、
ね。行けなかったやつですね。その前回のやつは、マーボーもターボーもね、うん、一緒ではないけど、うん、コンサート会場であったという。うん、
だいたいツアーの最後の方だから、ね、まあ、12月とかそういうの？
そんな感じです。で、ね、本当はファイナルだったんだけど、まあ、地震とか、あれで、まあ、いろんなことがあって、できなかったので、うん、ファイナルが、福島かどっかがファイナル変わっちゃったんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、僕らはファイナルだと思って楽しみにしていた、うんうん、竹内まりやの登場を。
登場した？
登場しなかった。
しなかった。
なかったけど、2曲ぐらい、多めにやってくれた。
やってくれた。
大竹一の曲とかやってくれた。
あの時か。
はい。
ああ、そこだから、大竹一の君は天然色
を。ああ、そうです。ね。はい。脱力を歌ってくれた時です。
初めてだったんじゃないな。
はい、そうそうそう。僕が歌い継いでいくと言って。
俺、それ聞いたことないよ。
あ、本当に？
うん。うん、あ、そっか。
すいませんね、ヤカさん、僕らちょっと、音楽番組が、音楽になるとね、本当に、つい熱が入っちゃってですね。失礼しました。
そうなんですよね。うん、いや、本当申し訳ないです。
いやいや。
ということで。
ということで。ね、で、俺聞いていい？ゆからひのホールとかはどんな感じで借りることができるんですか？
ああ、なるほど。
僕がこの間行った時は子供たちのワークショップみたいなやつなんですけどね。
はい。別に普通に空いてればお貸しできますから、うん、お電話とか、まあ、直接いらっしゃる方もおいでですけれども、うんうん、何月何日の何時ぐらいに、使いたいですからっておっしゃっていただければ、空いてればお貸しする、まあ、します。
は
い、
じゃあ、ゆかる日のカフェが空いてるときに使えるっていうことですか？
夜も今はね、それで、コロナの時期で帰ってですね、稼働率が上がりまして、他の練習場が使えないから、うちに、紹介で来ていただいて、夜の10時ぐらいまで、若い方たちがダンスとか、歌の稽古とかお使いに なってました。
本当？はい。入り口違うんですか？
入り口違います。
違いましたっけ？
はい。
うん、裏で繋がってるみたいな。
裏は繋がってますけど、入り口は
見学させてもらいました。違って
ます。はい、そうですか、
しかも安いんですよね。僕からしたらすごい安いと思うんだけど。
そうですね。安くしてます。
あとは、僕はホームページで、まあ、検索して見つけたんですけど、ホームページにも詳しく書いてあるので、はい、でですよ。もう、話が飛んでましたけど、今度は、ランチの話をしたいんですけど。
お、ランチ。
ランチもね、週替わりとか2週間替わりぐらいでいろいろやっていた。あれ、なんかちょっとランチの宣伝してください。
ですね、最初はね、私、食べ物系をやったことがなかったものですから、すごい難しいメニュー立てだったんです。長野のおやきってご存知ですか？おやき、おやきと花真酢のセットとか、なんかとても難しいものをやっていて、ご注文いただいても15分ぐらいお待たせしちゃうみたいな、そんなものだったんですけど、はい、これちょっと、急いでる方には、申し訳ないよなと思い始めて、もう時短でできるものもいろいろ考えて、あとコロナでまたちょっと、どんどんメニューが変わっていったんですけれども、コロナでも食べに行きたいっていうようなメニューにしなきゃダメだな、それもすぐ出せるようにしなきゃダメだなと思って、毎日、日替わりお任せっていうのを一時やってたんですけれども、緊急事態宣言になると、やっぱり皆さん出足が悪いっていうか、お出かけにならないので、毎日メニュー変わるって大変なんですよ、すごく。
大変ですよね。本当に。
それで、3日、週の、木、金、土の、週は、同じメニューでお任せを、うん、それもなかなか凝ったもので、先日、旧正月の時期は、ミヌダルとか、花イカとか、
ね、
もうすごく凝ったお料理を出しました。みたいに、これだったら絶対行きたいみたいな感じのメニューを、頭ひねって考えて丁寧に出すように今なってるとこです。もうどんどん変わってんです。コロナの件でね。
楽しみだね。ね、
これ、コロナの前はあれですよね。僕わかんないですけど、まあホームページ見て見つけたんですけど、バイキングみたいな、なんか
そう
や
ってますね。はい、コロナの前は、無農薬野菜のお野菜を、届けていただいて、全部それを使って、お料理を バイキングで出すというのがとても評判だったんですけれども、うんうん、ちょっとバイキングがやりにくくなってしまったの で、ね、もうそれでもゆっくりもう美味しいお料理を食べに来ていただきたいなと思って、かなり考えてやってるところです、
うんうん、で食べたんでしょ。
僕がいた時、うん、もうカウンターに、うん、本当に手作り缶のケーキがいくつか、うん、クッキーとか並んでいた、
ケーキもあります、うんうんう
んうん、美味しそうとかも、うん、で僕がいた時は
日曜日でした、うん、
グリーンカレーでしたかね、うん、はい、となんか 春巻きの、
そうですね、あのね、先月ですね、うん、先月じゃない、昨年ですね、うん、ネパールの、留学生、うん、日本語を勉強しているネパールの留学生たちが大変な状況になって、してましたね、はい、バイト全部もうできなくなっちゃって、うん、お金、収入が全然なくてっていうことがあって、うちと、ゆかる日とその仲間で、うん、そのネパールの留学生の支援活動をちょっとしてたんです。それで、ネパール料理の、お弁当を出す、うん、プロジェクトを立ち上げて2回ぐらいやったり、うん、それの、継続で、若者、そのネパール留学生支援ということで、うち、日曜日だけ、その留学生たちが、ね、ネパール料理を作って出すっていうのを5ヶ月ぐらいずっと続けてやってたんです。でも彼らがもう、卒業も間近になって、どんどん、バイトも復帰され、うん、忙しくなってきたので、昨年12月でネパール料理出すのは終了して、うん、で、今年からは、アジアン料理を日曜日は、うん、お出しするというふうに、2ヶ月おきのメニューにしてお出しするということに、今年からなってます。
なるほど。
これ、じゃあ、日曜日のメニューは、うん、まあ、金土というか、その辺はまた。
日曜日だけですね。
あ、そうなんですか。
今、月火水がね、お休みにしてるんです。はい、ちょっと、休業調整をしてまして、うん、で、木金土日なんですけれども、うん、木金土がゆかる日おまかせセットというのが、まあ、中心のメニューになっております。はい、まあ、他にもあるんですけれども、うん、で、日曜日は、ちょっと旅行にも行けないから、プチトリップ気分で、台湾料理とか、タイの料理とか、
うん、
インドのカレー系とか、うん、そういうのをこう、2種類選んでいただくという形で、2ヶ月おきに、うん、メニューが変わるというふうに、今してるところです。
で、ちなみに営業時間は何時から何時まで？
営業時間がですね、12時から5時までなんです。
12時から
5時。ちょっと短いですね。いやいやいや、まあ、ランチタイムみたいな感じです。
これ行って迷惑かけたら本当に申し訳ないんだけど、うん、僕ら11時ぐらいに行ってさ、うん、空いてるか空いてないかも分からずに初めて行ったから、恐る恐る、空いてますかって言ったら、どうぞと。気持ちよく。やかさんで行っていただいて、11時半ぐらいになりましたけどね。
うん、これでネパールのさっきのね、はい、学生さんの話なんですけど、これネパールの方が厨房にも入って、
そうです、うん、留学生が 2,3 人でね、うん、協力して自分たちのふるさとの味を再現するみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
厨房貸すからやってっていう感じで、
そうです、そうです、
面白いね、
それでバイト料を出してみたいな感じですね、うんうんうん、
これやかさんのそのお仲間とおっしゃったんですけど、うん、このネットワークっていうかね、その、うん、普通ね、僕らがそうかやろうと思っても、うん、なかなかネパールの方々と交流を持てないじゃないですか、うんうんうん、そういうお仲間っていうのはどういった仲間ですか。
まずうちもコロナで、ほとんど休業状態で、ホールも空いてたもんですから、私が一番最初に考えたのは、ネバーの留学生たちに食材も全部渡して、うん、自分たちで食べるものを自分たちで、まあ、給食室みたいな感じで、はいはい、みんな困ってる子たち来て、うちで作るのも自由に材料も提供して、うん、で、食べるのもみんなでホール使って食べればいいんじゃないかなと思って、学校に行ったんですよ、留学生たちの。で、学校に行ったら、その先生方がとても協力的で、まあ、そういうものよりも、彼らの、お小遣いが、できればいいんじゃないかって提案してくれた私の友達がいて、私の友人と学校の先生方がサポートして、学生たちが、作ったお料理をお弁当にして販売するっていうのを2回やったり、あとはお礼の会で、女の子たちが綺麗な民族衣装を着て、桃を作る会とか、まあ、いろいろな企画で、 やってみました。
うん、なるほどね。
発想が素晴らしいね。
うん、なんかこう思いが形になるってなかなか珍しいじゃないですか。ね。でもそれがきちんとなってて、うん、で留学生も多分相当いい印象があったんじゃないかな、
ねね、うん、食べてみたいと思うもんね今聞いてて、ね、
やっぱりネパールの子が作るとね、うん、味が全然日本人が作るのと全然違うんですよね、あ、うん、やっぱりネパールの味になるから、うん、一度召し上がったお客様はかなりリピーターが多く来てくださいました、
うんうんうん、なるほどね、
うん、僕らの仲間で、宮城純というのがいるんですけど、ね、若狭公民館の館長をやってるのが、ここも、ネパールの人呼んで、いろいろ交流会したりしてて、うん、で、なんか、いいですね。いろんなところにそういうのがあるというの
は。そうそうそう。うん、
そうですね。
うんうん、若狭公民館ではね、うん、ネパールの方々の、やっぱり新春パーティーっていうのがあるらしいんですよね。やっぱりあれだっけね、
旧正っぽい時。
旧正っぽかったよね、うん。アジアではそうなのかな、
うん、まあ、そう。
で、そのパーティーを若狭公民館で大々的にやってね、うんうん。で、ネパールの食べ物も振る舞い回ってっていうことなんですけどね。
舞台見て、うん、そうそうそう、うん。日本人の人はみんなボランティアで手伝ってみたいな。うんうんうん、
いやー、やっぱりいいですよね。ああいう留学生の方々とね、交流。あれはチャンドララール先生とね、スリランカとの、スリランカとのお付き合いを今ね、模索中っていうことなんですけどね。
スリランカからこの芸術大学の子たちが来て踊ってみせるみたいのがやるんですけど、うん、ぜひゆかる日借りに行きますよ。
ああ、そうですね。
そうそう。あれ、予算つきましたのでね。
うんうん、
だから、
チャンドラル先生、ね。
チャンドラル、ぜひそこは一回、
うんうん。あ、そうつきましたね。うん、そうなんですね、う
ん。そんな感じで。
はい。
じゃあ、マーボ
ー。はい。私はですね、うん、今日はね、プレスリー。
プレスリー、おお。
それも70年代のプレスリーっていう。
70年代のあるんだ、プレスリーって。
いや、70年、70何年かね、うん、ドーナツ食べ過ぎて死んじゃったっていうような感じなんですけど、うん、そのプレスリーなんですけどね、うん、非常にいい、歌詞がですね、うん、非常にいいので、ちょっと読んでみてよろしいでしょうか。私がちょっと、
はい、
ね、みんなこの街を出ていく、
うん。
俺は今でもこの街にいるけど、良いことなんて何もない。
うん、
ね、人生、成功する奴がいれば失敗する奴もいる、うん。陽気な俺もこの頃はさすがに憂鬱になったよ。
うん、
ね、グッタイム。グッタイムチャーリー、ガッタブルース、うん、エルビスプレスです、プレスリーです。どうぞ。はい、エルビスプレスリーで、グッタイムチャーリー、ガッタブルースです。
いいね、
陽気な俺もこの頃はさすがに憂鬱になったよっていうね。
あ、そんな感じの歌なんだ。
いう、なんかもう中年のね、あの歌なんですよ、これ、
ね。なるほどね、うん。晩年の歌なのね。
そうそうそう。うん、そうそうそう、プレスリーのね。うんうん、これはやっぱり年取らないと分かんないと思うんですよね。
ああ、なるほど、ね。
うん。なかなかね、うん、まさに我々の今の時代の雰囲気ですよね。あ、すいません。はい。
いや、ありがとうございます。
はい。
うん、じゃあ、もう、またゆかる日に戻すんですけど、うん、なんかいろいろ素敵なイベントやってるじゃないですか。まあ、やかさんたちが主催というより、あそこをベースにしていろんな人がイベントをやりたがるといったところで、今、目の前にチラシがあるんですけど、うんうん、ぜひ、ちょうど、この放送が水曜日だから、木、金、土、3日後ですよ、3日後、皆さん。
うんうん、3月13日。
13日。うん、
時間も？
じゃあ、ぜひ、また宣伝をよろしくお願いします。
うん、はい、うん。沖縄出身の落語家で、うん、立川昭司さんの独演会がございます、うんうん。3月13日土曜日、会場6時半、開演7時です。うん、お問い合わせは千葉なその子さんにお願いしたいんですけれども、うんうんうん、電話も言ってんですか？
電話言っちゃってください。
はい、うん、千葉なその子さん、よろしいですか？うん、電話言いますよ。
はい、
090-9497-9484、うん、もう一回言います、
はい、
090-9497-9484 までご連絡ください。
はい。
大変人気のある落語家です。若手落語家です。
まずこれ、今回限りじゃなくて、2ヶ月ごとに、年内開催していくような雰囲気で。
そうなんです。各月で開催になっております。日程も
載って。で、今僕はじめ、すいません、ちょっと知識なくて、うん。沖縄出身の方なんですね。
そうなんです。
うんうん、立川流というとね、男子のところですよね。
あ、そっか。
うん。多分、
そうです
ね、うん。うん。まさに名門。
名門。
うん。というところなんですよね。うん、 落語なんかね、生で聞く機会なかなかないと思うので。
ああ、ね、そうですね。うん、最近。
メソレが。
そうそう、メンバー、メソレもそうだし、うん、割と落語する方たちが出てきて、うんうん、まあ、プロじゃないにしろ、セミプロでも。うんうん、で、こう、今僕ら、沖江通りで収録してるんですけど、うんうん、コロナになる前は沖江通りで一週間落語聞かすみたいな。イベントがあったんですよ。純駆動とか喫茶店とか。
あ、そう。
うん、本当に、うん。そういうのやってたんで。うん、でも落語面白いですよ。僕も落語大好きで。
うん。ですね。本当に和芸でね。
ね。
うん。これやな、なかなかね、若い人わかるかな。聞きゃわかるか。
わかりました。
わかるか。
わかります。
うん。
この間、先週も、お二人の若い、ラップで落語っていうのを聞かせていただいて、とても上手でした。とても面白かったです。
演者ラップで落語
ラップ、まあ、ラップはね、おまけみたいなものなんですけれども、うんうん、本当に本格落語で、うん、もう絵が、情景が見えるような、とても素晴らしい語りでした。
うんうん、行きたいね。
行きたいね。皆さんもやることいっぱいですよ。まずランチ食べに行く。うん、金、土、日に、木曜日もか、うん、ランチを食べに行く。で、あとはランチを食べに行ったら、うん、種を見る。
うん、種を借りる。
うん、種で気に入ったら借りるという感じ、うん、
本もお貸ししてます。
あ、そうですよね。本も借りれるんですよね。
余裕がある人はね、プランター買ってさ、うんね、種育てようよ。
そうですね。うん、
本もあれですよね。結構な期間借りてるんです。
3ヶ月。
すごい。すごいすごい。
3ヶ月、うん、すごいな。
すごいよね、うんうん。本面白いですよ。なんか本当に。うん、まあもちろん沖縄の本いっぱいあるんですけど、うんうんうん、なかなかいろんなジャンルに至ってるので、まあ絵本とかも、うんうん、もちろん絵本なされてたからですけど、うん、絵本とかもいっぱいあって。う
ん、もともと絵本、うん、お父様がやられてたんですよ。
いや、私がやってました。私がやられた。
うん、なるほ
ど、
なるほど。
20代の頃ですね。
うん。なんで、この絵本いっぱいあるから、うちの、まあ、身内のネタにするんですけど、うちの若いスタッフたちに、みんな絵本見に行きなさいって言って、うん、宣伝していきました。
はい、ありがとうございます。
僕は種借り。
種借り。
ありがとうございます。お待ちしてます。
ぜひぜひ。と、うん、いうことですよね、
うん。これって種はいくつまで OK なんですか？
別に、畑が広い人は10種類以上持っていく方もいらっしゃるし、うんうんうん、もうご自分の、スペースに合わせてお持ちくださればいいですよ。う
ん
う
ん、これ先ほどね、ちょっとお聞きしたんですけど、プロの方、プロの農業をやられてる方も、借りに来られるということなので、なかなかね、うん、いや、日本で初めてのところなので、
ぜひぜひ。で、今後もあれですか、この、やかさんの夢みたいのは、どんな感じで行ったらいいなって感じですか？
そうですね。今まだ、今ちょっと、構想中なので、うん、申し上げられないんですけれども、うん、ちょっとかなり変革がありそうな、うん、そんな感じ。まあ、予告だけ
です
け
ど。予告ですね。変革後にもう一回来てもらいます、
ね、ぜひぜひ。これは、なんかいろんな課題にコミットしていくというか、うん。
落語家になっちゃうとか。
リーチして
る。それはないです。うん、
そうですか、うん、いろんなね、多岐にわたる活躍されてる方で。
ね。ね、
その一番最初に出会ったね、うん、その野草のレクチャーの時も、うんうん、あ、ゆかりの方ですかって皆さんおっしゃるんですよ、こ
うやって。ああ、だって俺もそう思ったもんね。
有名なね、ね、うん、僕は
ずっと。有名じゃないです。うんう
ん、だから、うん、という感じで、なかなか5年に、僕15年、ここに、あね、うん、東京から帰ってきているけど、野葉さんですかって言っても、ほとんどないもんね。5年にしてこの浸透力っていう。
で、いいじゃん。麻婆ですかっていう人いるかもしれない
あ、そうか。うん、なるほどね、うん。うん。まあ、本当にぜひ皆さんね、
本当、一回行って、うん。
で、まずこのね、独演会。
そうそう、
ね。落語を聞いてみてでもね。
そうです、そうです。で、本当に、うん、舞台とかをぜひ見てほしいんですよね、うん。あんな素敵な空間が。
そうね。
地域にあるというのは、うん、本当に素晴らしいなと思うので。う
ん、はい。いや、本当今日はどうも、お忙しいところですね。ありがとうございました。も
うありがとうございます。
たくさん宣伝してくださって、もう大変嬉しいです。
とんでもないですよ、もう。素晴らしい空間だから宣伝するんですよ。
本当に無理やり来てもらったんですけどね。
本当ね。打ち合わせもなく、突然座らせましたよ、今日は。
矢賀さん、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。 次回の放送は、はい、4月の14日。
14日。
ね。水曜日。第2水曜日ですね。
第2水曜日。
8時から FM 那覇 78.0MHz で、またお会いしましょう。はい。ということで。はい。よろしいですか？
はい。
マボ
ー。ターボーの、
まちづくり、ハッピーレディオでした。種植えを。
はい。みんな、落語聞くよ、落語。